伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。津波が川を遡ることはよく知られていますが、7年前の東日本大震災でも川を遡ってきた津波が町にあふれて思いがけない災害を招きました。河川津波という言葉が生まれたほどです。実は歴史を調べてみますと、大阪市がそのような河川津波に見舞われたことがありました。伊藤さん、
はい、
この大阪に津波をもたらした地震というのはどういうものだったんでしょうか。
これはですね、安政の南海地震、1854年の12月24日、まあ、旧暦では安政元年11月5日に起きた南海トラフの巨大地震だったんですね。で、この地震の前日には安政の東海地震というのが発生をしています。で、2回の地震によって大阪の市内でも地震動によって家屋が倒壊するというような被害を生じているんです。ですが大阪ではね、地震そのものよりも津波による被害の方が大きかったんですよ。
南海地震というのは、まあ、ずっと南の海で起きた地震ですから、大阪の人たちはまさか津波が来るとは予想していなかったっていうことですよ ね。
津波がですね、紀伊水道を北上しましてね、で大阪湾に達したのは地震が起きてからおよそ2時間後なんですね。ご存知のように大阪っていうのは川の町ですよね、はい、水の都と言ってもいいんで、で船を使っていろいろな物資をですね、直接市内に運ぶためにこの堀川と呼ばれている水路が縦横に開かれていたんですね。で、また市街地っていうのはこういわば低く平らな沖積平野に発達していますから、津波が襲来してくるとたちまちこの浸水するような、そういう環境にあったわけなんですね。で、実はこの時の大阪湾の沿岸での津波の高さはせいぜい3メートル前後だったんです。ですが津波がね、川を遡って大阪湾に流れ込んでいるこの阿字川や木津川の河口からですね、堀川に入って、これ大災害になったわけなんですね。で、しかも災害を拡大したのは大阪湾に浮かんでいたたくさんの大船なんです。
その大きな船が川をどんどん遡ったんでしょうか。
そうなんです。湾内に浮かんでいた何百隻もの大きな船が阿字川とか道頓堀川などを遡りましてね、川に浮かんでいたたくさんの小船に衝突をして、船を破壊したり、あるいは沈没させたりしたんですね。で、さらにはこの川にかかっている橋に衝突して橋を次々と壊してしまうと、道頓堀川にかかっている大黒橋には大小何百隻もの船が二重三重に折り重なって積み上がってしまったとも言われています、はい、で、さらに被害を拡大したのは無数の流木なんですね。この阿字川や木津川の河口付近には貯木場がありましてね、そこにこう蓄えられていた大量の木材が津波によって流出して、これが破壊力を増したというふうに言われています。
この時の津波で大阪では犠牲者が出たんでしょうか。
大阪での死者は341人というふうに伝えられています。で、実はその大部分はですね、堀川に浮かんでいた川船に避難していた人々なんです。で、これらの川船、小船はですね、川を遡ってきたたくさんの大船に衝突されたり転覆したりしたために、多くの人が川に投げ出されて溺死をしたということなんですよね。
なぜ多くの市民がその危険な小舟に避難したんでしょうね、うん、
実はですねこの南海地震の半年近く前なんですが1854年の6月15日に伊賀上野付近を震源とする内陸直下の地震があったんですね。でこの時大阪も強い揺れに見舞われたもんですからその余震を恐れた人々がその堀川に浮かんでいるたくさんの小舟に逃げ込んで難を避けたわけなんです。この伊賀上野の地震というのは内陸の地震ですからね当然津波なんか起きないわけですよ、ですがその時の体験があったもんですから多くの市民が川舟に避難して犠牲になってしまった。まあ言ってみれば体験が災いしたと言ってもいいかもしれないんですね。で実はねこの安政の南海地震の一つ前の海溝型の巨大地震だったあの宝永の大地震1707年ですからねその時にも川に浮かんでいる小舟に避難して河川津波によって多くの人が溺れ死んでいるんです。ですがその宝永の地震から150年近くも前のことでしたから災害がほとんど伝承されていなかったというわけなんですね。
次の南海地震でも同じことが起きると想定しておかなければいけませんね、
う
ん、
そうですね。ご存知のように今南海トラフ巨大地震の切迫性というのが指摘をされているんですね。で、地震調査委員会によりますとね30年以内にこの南海トラフの巨大地震が発生する確率は70%から80%、かなり高いわけなんですね、はい、で当然ですから大阪湾にも大津波が襲来して川を遡っていわば河川津波災害をもたらす危険性があると思ってなければいけないですね。
そうしますと、将来に向けて過去の災害をいかに伝えていくかって大切なことですね。
うん、そうなんです。今お話しした安政南海地震による津波災害をきっかけにして大阪の人々はねその苦い体験を後世に伝えようということで地震の翌年に木津川の渡し場というところに石碑を建てたんです。でその石碑はその後大阪の何和区の大正橋のたもとに移されているんですがその石碑に書いてある碑文にはですね安政南海地震の時にどのような災害があったのかということが記されていましてねで147年前の宝永の地震による災害が語り継がれていなかったことは本当に痛ましい限りで今後も大地震が発生すれば必ず川を遡って津波が来るから絶対に川舟に避難してはならないとそういう教えが刻み込まれているんですね、はい、でしかもね今この石碑はですね地区の人々によって管理されてましてね石碑に刻まれた文字が消えないように毎年一回その有志が集まって碑文に墨を入れているんですね。ですから時代を超えて災害を伝承するということの大切さをこの石碑は物語っていると言ってもいいと思います。
大阪を襲った河川津波について伊藤和明さんでした。